それでは聖書を、拝読いたします。今日は、コロサイ人への手紙、2章18節19節新約聖書の、404ページでございます。コロサイ人への手紙、2章の18節と19節です。新約聖書404ページ上の段でございます。それでは拝読いたします。自己卑下や御使礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって頭にしっかり結びつくことをしません。この頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神に育てられて成長していくのです。以上でございます。それでは、このところから、西本先生にキリストに結びつくと題して、メッセージを語っていただきます。それではお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、1月第2週の主日礼拝を私たちに与えてくださり、この礼拝堂に、そしてまたネットを通して共に礼拝してくださるお一人お一人の上に、また今日は羽曳野教会の信徒の方々と共に礼拝できますことを心から感謝いたします。どうぞまた主が私たちの心にお望みくださり、また豊かなご愛、そしてまた祝福を私たちのうちに与えてくださり、また私たちも主の愛とまた感謝と喜びに満たされて、どうぞ日々神様と共に歩んでいくものとさせてくださるようによろしくお願いします。そのためにも神様の約束の御言葉を私たちの心の中にしっかりと与えていただき、また私たちも神の御言葉によって生きるもの、また歩むものとしてくださるようによろしくお願いいたします。またこの礼拝の後で洗礼式が持たれます。神様は一人の姉妹を選び、そしてまたその救いに預からせてくださって、そして主の群れに加えられることを心から感謝いたします。どうぞまた神様の豊かな祝福恵みを注いでくださり、また私たちも信仰を持って共に歩むものとしてくださるようによろしくお願いいたします。また何よりもイエス・キリストを信じて救われる人たちをこの年に神様あなたが起こしてくださるようによろしくお願いいたします。また私たちもイエス様の愛をいただき、また御言葉の確信を持ってこの救いを伝えていくものとさせてください。どうぞ何よりもご自身が私たちの心の中に臨んでくださって、慰めとまた力を与えてください。また病んでいる方々の上にも主よあなたの癒しを与えてくださいますように。私はあなたの主であってあなたを癒すものであると、主よどうぞあなたが癒し強めてくださるようにお願いします。また1月の初めに思いがけなく能登半島で大きな地震が起こりました。今もまたこの救出作業がなされています。主よどうぞあなたが命を守ってくださり、またこの救出にあたっている一人一人をも強めて用いてくださるように、また被災された方々の上にもあなたの守り、そしてまた慰めと力を与えてくださるようにお願いします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はコロサイ人への手紙の2章18節19節を読んでいただきました。このコロサイの手紙が書かれたというのは一つの理由があります。それは教会の中に異端の教えが入ってきたということであるわけです。これは今日も問題になっています。昨年はニュースでも 統一教会のことが取り上げられていました。またエホバの証人の虐待問題、そういうことが一般に知られてきているようになっているわけです。異端と言われるものは何が違うのか、それは一つの決定的なものがあります。それはイエス・キリストを全能の神とは信じないということです。エホバの証人もイエス・キリストは作られたものである、そう言っています。しかし私たちはイエス・キリストこそ誠の神、私たちを創造し、そしてまた十字架によって私たちの罪を許してくださる、そのようなお方は他にはおられないということです。ですから私たちはイエス・キリストを信じ、そしてまた十字架によって罪が許された、その恵みに預からさせていただいています。でもこうした異端の問題っていうのはいつの時代にも出てくる大きな問題です。日本でも、異端とまでは言いませんけれども、イエス・キリストは神ではない、もう人だというようなことがこの言われていた時代があったわけです。それは明治の中頃でした。明治の初めの時にプロテスタント信仰が伝わりました。そして日本のいろんなところでこのイエス・キリストが私たちを救ってくださる、その信仰が伝えられて、それぞれのところで教会が建てられる、熊本には熊本バンド、また関東では横浜で横浜バンド、そしてまた北海道では札幌バンドというふうにですね、それぞれのところで教会ができていき、救われる人たちが多く起こされていったわけです。ところが明治の中頃になって新神学っていうのがドイツ、アメリカから入ってきました。そしてそれはキリストの神聖神であるっていうことを否定しまうようなですね、教え、もうキリストは私たちと同じ人間だと、もう途端に信仰の力が弱くなってしまうっていうことが起こったわけです。そして多くの人たちはもう教会から離れていってしまう。しかしそういう中に英国からバクストン先生、ウィルク先生が使わされてきたわけです。言うなれば柏原教会の大元とも言えるような2人の先生方が日本に来られて、そしてクリスチャンの人たちに何と言われたかっていうと、あなたは新生しましたか、そう尋ねられたんです。新しく生まれましたか。そしてもう一つのことは、あなたは清められましたか、尋ねられたわけなんです。ほとんどの人たちはその清めっていうことに関して明確に答えることのできる人たちは非常に少なかった。バクストン先生やウィルク先生はこれはやはり重要なことである、私たちは清められなければいけない、聖書の中にも清くなければ神を見ることはできないとあるわけなんです。果たして私たちは心の中に罪を持っていてですね、神様をしっかりと見ることができるんだろうか、神様の前に立つことができるんだろうか。クリスチャンにおいて大切なことは、その魂がイエス・キリストの十字架によって清められて、そしてまた心が聖霊に満たされて喜びに満ちあふれる、もうそういう人たちが非常に少ない。自分たちが神様によって使わされたのはこの目的がある、そして政界運動が始まっていったということであるわけです。そしてバクストン先生、ウィルク先生は主に清めということを語られた。今日私たちもイエス・キリストの十字架の血を、十字架によって罪が許され、そして自分自身の魂がその十字架で流された血によって洗い清められる、 そしてそれだけではない、自分の心の中にキリストが住んでくださる、まあ、難しい言葉で言うならば内住のキリスト、キリストが私の心の中に生きておられる、そのことを聖会を通して語られた。それがまた私たちのこの教会の大元になってきている、今日に至っているということであるわけです。この2つのことは私は今日でも非常に大切なことであると思います。自分の罪が許された、その十字架による救い、そしてキリストの十字架で流された血潮によって心が洗い清められて、そしてキリストが私のうちに生きておられる、これがなかったら私たちは本当に心の底から喜べるんだろうか、感謝を捧げることができるんだろうか。今日でも私たちに問われているところではないかと思います。コロサイの教会の中にも似て非なるもの、異端の人たちが入ってきた、まあ、そのことは18節を見ると自己卑下や御使い礼拝を喜んでいるものという言葉が出てきます。この自己卑下、昔の訳では謙遜というふうにですね出ていました。もう自らがもう謙遜に振る舞うということです。でもそれは心の底からではなくて、むしろもう上辺だけのものであった。そして実際は自分の心の中に満足がない、それはこのコロサイの手紙を書いたパウロ自身もローマ人の手紙の中で、自分は欲していることを行わないでかえって憎むようなことを行っている、なんて自分はこの貧しい醜いものであろうかということを彼は嘆いていたわけなんです。その嘆きはまさにクリスチャンを迫害する、外面ではですね自分は立派な人間なんだ、神様を信じてると言いながら、ただイエス・キリストを信じているっていうだけでその人たちに暴力を振るう、人から見たらああ熱心にやってる人なんだなと思われてるけれども、心の中には一つも喜びはなかった。まあ私たちも何かのことでカーッとなってですね怒るってことが出てくると思います。まあ暴力振るわなくても言葉でですね相手を責めたり傷つけるようなことを言ってしまう、一時的には心はスカッとしてるかもしれない、でも心の中に喜びがあるでしょうか。人の悪口やですね人を罵ることを言って本当に心の中にすがすがしい思いがあるでしょうか。バクストンやウィルク先生たちはクリスチャンの生き様、本当に心から喜び感謝を捧げる、そのことの問題を明らかにされたということであるわけです。謙遜、今の訳では自己卑下ってなってます。自分はダメな人間なんだ、しようと思ってもできない、でもそれは真実な謙遜ではないってことです。神様は自己卑下を喜ばれる方ではないわけです。むしろ真実に神様の前に出て神様を恐れかしこむ、そして人を尊ぶ、そのことを何よりも願っておられる方であるってことです。そしてその当時には御使い礼拝っていうのがあった。今はあんまり聞きません。でも聖書の中に確かに天使っていうのが出てくるんです。受胎告知をしたガブリエル、また戦う天使ミカエル、そういう天使の名前出てきます。 でもユダヤ人は自分の守護天使がいる。ですからヨーロッパの人の名前の中にもミカエル、まあ、英語ではマイクルというふうに言ってますけれど、ガブリエルでもですね、名前が実はあるんです。まあ、私が英国で学んでた一人のそのクラスメートはガビって言ってですね、ガブリエルから来てた、へえって思ったことがあったわけなんです。でも2000年前はその天使を礼拝する。でも私たちが真実に拝むのはですね、御使いではないわけなんです。私たちが真実に拝むのはたった一人、まことの神様しかおられない。まあ、そういうような誤りがあり、またそういう人たちがあなた方を断罪することがあってはなりませんってですね、それは責め立てるんです。自分はちゃんと律法を守って真面目な規則正しい生活している、あなたはだらしない生活してるじゃないか、規則正しくやってないじゃないか、そういうことがあってはならない。まあ、昔の訳では褒美を横取りされてはいけないっていうですね、そういう言葉で表現されてました。その褒美っていうのは神様が与えてくださるいいものだっていうことです。それを奪われてはならないということは、本当にしっかりとした信仰を持つということであるわけなんです。じゃあそのしっかりとした信仰って一体何なのかということです。それは19節のところに出てきます。頭にしっかり結びつくということです。頭にしっかり結びつく、頭とは誰か、それはイエス・キリストです。あのコロサイの教会の頭は誰だったのか、使徒とかですね、もちろん御言葉の奉仕者、牧師のような人もいたと思います。でもそういう人たちではない。教会の頭はイエス・キリストであるということです。なぜならばイエス・キリストが十字架にかかって身代わりになって命の代価を払ってくださった。牧師は死ぬってことがあってもですね、身代わりになって死ぬ、その人の命の代価を払うってことはできないです。使徒であってもそうでした。いくら偉いパウロやですね、ペテロであったとしても、その人の身代わりになって死ぬってことはできなかったわけです。それが唯一できたのはイエス・キリストであるってことです。なんで講壇のところに十字架が今もかかっているんだろうか。ほとんどプロテスタントの教会には講壇のところに十字架がですねあるんです。それは自分の罪をイエス・キリストが身代わりになって負ってくださって命を捨ててくださった。友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないとイエス様は言われたんです。そしてそのことを実行されたのがイエス・キリストです。口だけで言ったんではない、ご自身が十字架にかかって死んでくださった。ですから私たちの信仰っていうのは、十字架で死んでくださり死の中からよみがえられたこのキリストにしっかり結びつくということであるということです。異端の人たちはどこが違うのか、しっかり結びつくことをしません、出てるんです。イエス・キリストと結びついていない、つながっていない、つながっていないということは切れてしまっているということです。だから私たちの信仰っていうのはイエス・キリストをもうただ信じる、そして一切をキリストにお任せしていく、それ以外の何者でもないんです。私たちは自分で自分を清くすることは絶対できないです。いくらたくさんの決まり事や約束がですね聖書に出ていても、それを私たちは 100% 全部 行うっていうことはもう不可能なことです。じゃあどうしたらいいのか。一切をキリストに委ねていく、自分の心を明け渡す、キリストが自分の心の中に王となって自分を導いてくださるということであるわけです。このイエス・キリストに私たちは従っていく。ですから異端と言われる人たちもキリストの存在っていうのは否定はしないです。キリストはいるってですね、もう極端なことを言うならばイスラム教の人たちだってもイエス・キリストは預言者だというわけなんです。否定しないです。学校の教科書にも出てくるわけなんです。でも大切なことはそのキリストにつながってキリストに従って生活しているのか、イエス・キリストに愛されて生かされているのか、それが問題であるということです。18節の終わりを見ると、自分の見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がってっていう言葉が出てきます。キリストにつながっていない。だからそういう人たちはどうなのかっていうと、もう自分が見た幻、それは他の人は理解できないです。また見えない。そして肉の思いによっていたずらに思い上がって、それは自己満足っていうことです。もう自分だけが喜んだらそれでいい。でもその自分が自分自身を助けるものになるんだろうか、自分の力で永遠に生きることができるのか、できないんです。ですから私たちは頭にしっかりと結びつく、イエス・キリストにつながって、私たちはイエス・キリストによって私たち自身が生きるものとなるということです。あのヨハネの15章を見るとイエス様は、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、そう言われたんです。私につながっていなければ何事をもすることはできない。それが私たちの信仰だ。自分の力でやれるんだったら別にキリストはいらない。自分で行くことはできる。でももう自分の力でどうすることもできない。もうイエス様に命を与えてくださらないと生きてはいけない。それが私たちの信仰であるということです。そして私たち自身が実はお互いにしっかりとこの頭につながっている。ですから19節の中頃にはこの頭が元になってという言葉が出てくるんです。この頭が言うなればもう中心的存在です。私たちの真ん中にイエス・キリストがおられる。だから私たちの教会も、まあ確かに私は牧師としてなすべきことはありますけれども、私が皆さんに永遠の命を与えてるってわけではないです。永遠の命を与えられるのは神様以外には他にはおられない。だからこの頭が実は私たち自身の元になって、そして私たちはお互いに実は結び合わされている、つながっている。教会っていうのは聖書を読むとキリストの体っていうふうに言われてるんです。もちろん私たちも体持ってます。手がありですね、足があるんです。じゃあ手がですね、足に向かって命令するでしょうか。手が足に向かってお前も俺と一緒に物を取ってくれってですね言ってもできないです。逆に足がですね手に向かってお前も歩けって言ったってですね 手で歩くということは難しいです。大元は何か、イエス・キリストです。だから私たちはキリストに従って歩んでいく、生活していく、そして教会も動くってことです。だから私はこの教会の頭ではないです。牧師としての役割働きはありますけれども、教会の頭はキリストであり、キリストが大元になっている。そのキリストは弟子たちに何て言われたのか、新しい戒めを与えるって言われたんです。なんで新しいのか、それは古い戒めに対して新しいって言われた。まあ古い戒めの代表的なものは旧約聖書出エジプト記に出てくる十戒です。でも新しい戒めはイエス様が手拭い取って弟子たちの足を洗われた。そして新しい戒め、それは何かというと、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。それが実は教会であるということです。教会というのは互いに愛し合う、そしてそれは自分の愛で愛するのではなくて、キリストの愛によって自分が生かされ、キリストに愛され、そして喜びと感謝を持って、その喜びによって相手を愛する。言うなれば教会っていうところはそれを実践する一つの場ではないかと思います。そしてそれはバラバラにはならない。私たちの体もですね、バラバラに動いてしまうとそれは正常ではないわけです。まあ中には手が勝手に動くっていう人もあるんですけれども、もうそれは病気です。ちゃんと頭から命令が伝わって正常に動いていく。ですから教会も頭であるキリストに結びついて、神様が喜ばれるそのことを私たちはつなぎ合わされて、そして体全体が節々と筋によって支えられてですね、あるんです。だからお互いはもう神様から愛されて、また一緒に支え合うものである。私も生身の人間です。何でもできるっていうわけじゃない。コロナにもかかりました。やっぱり祈っていただけるっていうのはすごい大きな力になってくる。私ももちろんお祈りはさせていただいてるんですけれど、でも聖書にははっきりと支えられとですね、全体がお互いに支えられて、そしてつなぎ合わされる。愛はすべてを完全に結ぶ帯であるっていうのがですね、まあ後にも出てくるんですけれども、愛によって私たちはつなぎ合わされて助ける。まあ余談の話なんですけれども、働きありっていうのがですねいます。まあ夏になったらゾロゾロ動いて餌をせっせ運ぶですね、アリの姿を見るんですけれども、でもその働きアリの中でも働かないアリがいるって、私は聞いてびっくりしました。働きアリだから全部働くってですね思ったんですけれども、少数の働かないアリがそのアリの巣の中にいる。でもそのアリたちも生きてるそうです。なんでかっていうと、その仲間のアリがですね、全然働かないアリのところにも餌を持っていく。そして彼らは生きている。もちろん生まれたての幼虫とかに働きアリ餌持っていくんですけれども、役に立ってないそういうアリにも持っていくんですね。本当に私はそれを聞いて驚きましたけれども、ああやっぱり神様が作られるものはもう本当に不思議な、もう私たちの理解を超えているものがあるなって。なおさら私たちがイエス様の愛によって生かされているって信じるならば、弱さを持っている人にもですね愛を持って私たちは配慮する必要があるんではないか、そう思います。ですからその後に 神に育てられて成長していくってあるんです。成長させてくださるのはアポロでもなければパウロでもない、成長させてくださるのは神であるってですね、コリントの手紙にも出てくるんです。人ではないです。神様が私たちを養い育ててくださる。ですからマタイの6章のところでイエス様は空の鳥を見なさいってですね言われたんです。巻くことも飼うこともしない、しかし天の父は彼らをも養っておられる、なんであなた方は心配するのかと、そう言われたんです。私たちは心配しても寿命を延ばすことはできません。でも神様は私を養ってくださる、守ってくださる、そして愛によって育ててくださる。じゃあどうなるのか、私たちはキリストに似たものとなるっていうことが聖書の中に出てきてるわけなんです。そして私につながっていなさい、実を結びなさい。その実というのはガラテヤ書の5章22節23節に出てくる聖霊の実ということなんです。神様はそれを楽しみにしておられる。柏原もブドウの産地です。もう秋になったら楽しみです。今もう枯れたみたいな感じになって何にもないです。でもブドウの枝の素晴らしさって何にあるんでしょうか。枝ぶりでしょうか、見かけでしょうか。そうではないんです。甘い実がですねなる、それが収穫の楽しみです。だから神様が私たちに楽しみにしておられるのは、私たち一人一人の心の中に聖霊によって愛や喜びやですね平安や寛容慈愛とか、そういう実が豊かに結ばれていく、そのことを神様は何よりも願っておられるってことです。私たちも神様の愛、キリストにつながって本当に喜んでですね感謝を捧げ、また互いに愛し合うものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。頭にしっかり結びつく、そして頭が元となって、そしてまた私たちはお互いにつなぎ合わされて神に育てられ成長していくものとしてくださるようにお願いします。どうぞすべてを神様にお委ねいたします。御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。